皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。4月12日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は政治の新しい潮流です。アメリカの方もなかなか大変なようですね。シリアの方も、あれは何なんでしょうかね。本当に戦争をやっていますかね。本当の敵をですね、明らかにこうしないままやってますから、明らかに言わないままやってますから、誰がと誰が戦ってるのかよくわかんないように見えると思いますが、しかし、戦争や追い詰められてるんじゃないでしょうかね。北朝鮮もそうですね。イスラエルが北朝鮮に技術を供与してんでしょ。で、あれを使って、その技術使って北朝鮮がアメリカを脅かしてるわけでありますが、さあ、果たして戦争だなんてなったら大変ですわね。アメリカだって、ただじゃ済まないし、かといって何もしないわけにもいかないんでしょうね。なんか本当にこの、最後の土壇場の攻防戦みたいなものが広がっておりまして、しかし、いずれもロシアですよね、最後の決め手は。だから、ロシアがどうするかって話になってくるわけで、まあ、はっきり言って、アメリカはロシアに任せて手を引くしかないんじゃないんでしょうかね。空母カール・ビンソンの話も変な話で、あれ、横須賀には、昔から、ロナルド・レーガンがいるわけですよね。米軍の中で、海外に空母を置いてるのはあそこだけですか？横須賀だけじゃないですかね。で、それがなんか今、補修、整備中でですね、動かないんで、で、カール・ビンソンを持ってきただけで、だからなんかその、いきなりなんかですね、この東シナ海と申しますか、西太平洋に米軍の空母現れるみたいなこと言ってるけど、いや、前から、ロナルド・レーガンが横須賀にいるじゃないですかね。だからなんか珍妙なことを言ってんですよね。一体何をそう考えてあんなことを言ってんのか、よくわからないんですが、まあなんか、宣伝戦なんでしょうね。こうアメリカ側が一般の人たちなんか思ってほしいと思うことがあって、まあそういうことを一生懸命言ってんじゃないかなと思うわけで、実態としてはそのまあトランプが裏切ったとか言う人結構いるんですが、私はそうは思わないですね。これが本当の戦い、革命の戦いなんだと思うんですね。で、だんだん見えてきてんですよね。結局やっぱりその話の戦いの本当のポイントっていうのは、戦争よりも情報戦ですからね。そのあいつらの実態を示す情報が全部バレちゃったら、あいつらそれだけでも負けちゃうわけで、いや NSA からも CIA からもどんどんリーク出てきていて、だからもうこっちが事実上崩壊してるわけですよ。 NSA や CIA がね。で、その CIA がだからいくら頑張ってそのアサド政権倒すか影の政府を運営しようと思ったってですね、組織崩壊しちゃってるわけですから、それはやればやるほど大混乱に落ちるんじゃないでしょうかね。そうすると結局やっぱりイスラエルはまだ丸裸ですわね。まあなんか、すごく大きな変化で、で、アメリカの場合もだからトランプはまあそれとまあ一生懸命戦って、今のアメリカは一旦もう引くつもりなんでしょうね。壊れるものを壊れて、金融なんかもそうですよね。いよいよ水抜き始めるわけですね、今年から。マーケットの水抜き始めるわけですから、前から私申し上げているように、円ドルは50円、日経平均は4000円、アメリカのダウ平均も4000ドル、それぐらいまで落ちんじゃないかと思うんですよね。水を抜くってそういうことだと思うんですよ。で、そこで、まあ全部、まあ言ってみればヨーロッパもアメリカも政治がガラッと変わって、自分たちの足元から、アメリカの場合だったら大草原の小さな家から建て直すと、モンタナ州のライアン人気の世界になんか移っていくんじゃないんでしょうかね。そこが着地点だと思うんですよ、アメリカの場合はね、トランプの場合は。だからそこにまあ行くまでのプロセスがなかなか大変で、全金的にこうそこに行くわけですからね。で、日本の場合なんですけども、麻生氏がなんか動き出したって話がテレビにも出てますね。三党派だけじゃなくて谷垣派だとかにも声かけたし、あそこにも声かけたんでしょ、あの高知会にもね、岸田派にも。ただなんかやっぱり麻生氏の人徳がないんだね。あれは相当警戒されてるようなんですが、実は日本も昔からその議論がありましてですね、 日本の保守をどうするかっていうのは、もうどうでしょう、中曽根内閣の頃から本当に言われてるわけですよ。もう中曽根内閣の頃になりますと、80年代ですね、自民党は利権屋の巣窟となり始めたわけですね。やっぱ金が溜まってきたんです、日本はね。80年代の初めから急速に貿易黒字が積み上がってくると、急速に金が溜まってくるでしょう。まあその先駆けがあれですよ、田中角栄です、70年代ですね。で、それがもう80年代に入ると、角さんのやった錬金術みたいなのが猛烈な勢いでこう広がってってですね、80年代の自民党ってのはまさにこう利権の巣窟、腐敗の巣窟となり始めてたわけですね。で、この状況に当時の日本の一番上の政治指導者たちはものすごい危機感を抱いていて、で、これをとにかく何とかしなきゃいかんと、立て直さなきゃいかん、そのためにはですね、こう自民党を二つに割らなきゃいかん、という話になるわけですね。で、まあいろんな割り方があるんですが、基本的には日本っていうのは、まあ戦前もそうですが、こう天皇を中心として押し立てて政治しようとする勢力と、天皇もへったくりもあるもんかと、権力取った俺が一番偉いんだという人たちと世界と、まあ二つなんですね。戦前で言いましたら、岸信介たちがですね、まあ天皇なんか関係ないと俺たち勝手にやるっていう連中ですよね。当時の新官僚、革新官僚ですね。この人たちがその満州で勝手に暴走してって大騒ぎになっていくわけですが、いわゆるその満州もそうだし、それからあの戦後の、だからあの構造改革ですね。あの、80年代以降の構造協議なんていうのも、まあ金の力があるんだから何度も金の力やればいいじゃないかと。彼の力でのし上がったものが全てを取ればいいじゃないかという、こういう人たちなわけですね。なんか歴史的にも本当そうなんですよね。日本というのはその、まあ、太古の昔から、スメラミコと、天皇になる人たちがずっとこう、代々いるわけで、不思議な力を持ってるわけですね。不思議な力を持ってて、まあ、その力で民衆が、こう、一つになって、で、まあ、様々な変化をくぐり抜けながら、新しいものは取り入れつつ、古い日本と融合させて新しい日本を作っていきながら、今日まで来てるわけであります。で、その新しいものをこう取り入れるときに、そういう勢力の人たちっていうのは、まあ、既存の勢力と戦うわけでありますから、それは、天皇も何もあったものかと。ねえ、かつて仏教伝来のときもそうでしたでしょ。大騒ぎありましたし、それから織田信長なんかもそうでしょ。もうなんか甘いことないと、力で勝ったものは全てを取ればいいんだという、そういうやり方になるわけですね。だからこれはこの日本の歴史の中で、日本がこの進化を遂げる前の、新しいものが外から入ってくる時の典型的な姿なんですね。力を持ったものは全て何か動かせばいいじゃないかと。で、しかしこの連中はですね、外からの勢力で動いていることが多いですから、外の状況が変わったり、あるいはある程度その、文物なんかの取り入れが終わりますと、役割が終わるわけですね。役割が終わるとまたなんかこう体制奉還じゃないですが、元のこう天皇中心とした流れの中にこう戻っていくわけであります。昭和20年のことを考えるとですね、その昭和の初めから軍部や岸信介たちや新官僚の暴走が始まりますね。で、ですからもう戦争期間中天皇さんいますけども、まあ最後の終戦の時以外はですね、もうずっとこう引きずられっぱなしであります。しかし戦争終わってどうするんだってなったら、今度いきなり天皇さんの役割が、大きくなるわけですね。どうやって、アメリカと講和するか、まあ占領政策から講和のことですね。講和、あるいはまあ憲法も変わるわけですから、まあ皇族のことを含めてですね、あるいは戦犯のことを含めて、重大な事態になるわけで、まあこの時、まあ天皇さんが実は新政、自ら政治を行うような形に当時なったわけですね。で、それとともに、もう一回天皇さんのもとで日本の政治立て直そうというのが、吉田茂とかですね、まあそういう政治家たちで、まあ戦後の日本の体制がそこから出てきて、岸たちは排除されていくわけでありますね。で、それでしばらくそうやってたんですが、さっき申しました80年代以降ですね、金の力は何とでもないと連中がどんどん出てくるわけです。まあその走りが田中角栄みたいな人ですけどもね。で、その自民党を割らなきゃなんないって話になった時に、まあ言ってみれば、その天皇中心とした昔の日本の延長線で考えようという、 本物の保守とですね、そんな天皇も減ったくれもないと、何度も力を持ったものは全部いろいろやるべきだという、まあ本物のリベラルですね。この人たちがいて、で、それで割ろうという話になるわけです。政策でね。ですから本当に自民党の中が保守とリベラルに割れるという、そういうふうにすべきだという話があったわけですが、皆さんご存知の通りですね、なんか中曽根のあなたがその竹下になりましてですね、もうわけのわからない、金の世界にその没入しちゃって、で、その後この細川さんが飛び出して、日本新党を作り、それから竹村さんが飛び出して竹垣を作るわけですが、その後ろっ方っていうのはもう全部利権の話ですよね。利権の分割、利権の取り合いになっちゃって、だから本当の意味での保守とリベラルの軸を作れなかったのが平成の政治の最大の悲劇ですよね。で、それやってったら結局保守もリベラルはありませんから、だから天皇制うんぬんの以前にですね、議論の前に、その誰が利権を取るかって話で、だから自民党も、その他の自民党から分離した、ね、小政党も、あるいは、そこから生まれた民進党みたいなところもですね、結局はその権力闘争っていうよりも利権の取り合いの中に入っていくわけですね。で、それこそ与野党を問わず、その構造改革に地道を開けると、実力を持ったものは全てであると、古い日本のこの姿なんかはどうでもいいと、いうような形にどんどんなっていったと。で、結局国民が食い物されたわけですよね。だからこの平成に入っての日本国民の窮乏化というのは、政治が国防機能を喪失したと、軍事力だとか勇ましいことを言う前に金の力で国防機能が全くないわけですよ。日本政府ってのは昔も今もですね。だから金みんな抜かれちゃうわけ。仕事も取られちゃうわけ。だから日本国民がどんどん窮乏化していったわけですよ。でもそれが大体ですね、これ安倍政権でいよいよ終わりなんでしょ。さっき言ったようにアメリカはもうすっかり舵切り替えてきましたからね。ヨーロッパも舵切り替えてきましたから。それはもう安倍政権なんてあんなことやってたって、ね、今対抗みたいなつもりでやってたってですね、もうなんか後がないわけですよ。奥さんもなかなかすごい人でいろんな話が出てきますし、加計学院の話も出てきますしね。あとやっぱりその外交的に完全に孤立してますね。もうトランプも舵を切り、それから、まあ、プーチンはワイカーってデンと控えてますし、中国もいつまで続くかっていう状況ですから、そうするとこの次どうするかっていうと一番初めに戻るわけですよね。だからこの、まあ、天皇を中心とした、ものすごく長い歴史の中の、歴史の中にもう一回戻って、その中でこの今までのこの、まあ、この2、30年間も含めて、いいもの悪いものの取捨選択をして、取り入れるものは取り入れて前に進もうという勢力と、まあ、あくまで、力で利権で取り合いをやって、金の取り合いをやって生きていこうという人たちと、まあ、こう割ることができるわけですね。いわゆるこう、偽右翼なんてよく言いますけども、偽保守とか言いますけども、なんかその、全部憲法も変えてやりたい方でやろうっていうのは、あれはある種リベラルですよね。保守じゃないですよね。全く新しいことやろうっていうのとほとんど変わらなくて、だから、まあそういう人たちも、まあいるわけでですね、もう天皇も何もないと言った通りすればいいんだと、俺が権力者なんだから、俺に言った通りみんなすればいいっていう連中と、いや、この国は民の国で民政自治の国なんだから、民の幸せを考えるために考えることが第一で、それに向けて自分がどんな貢献ができるのかという、まあそういう姿勢の政治家とですね、まあ二つ分かれるわけですよ。これをいよいよなんか割るという話なんじゃないかなと思うんですね。ただうまくいくかどうかはね、今申し上げたようにこの人徳の問題とか相当大きなものがありまして、かつてね血筋のことだけ言ってですね、吉田さんの血筋ですとかですね、あるいはなんか皇族の血が入っておりますとか言ったってですね、それは話が全然違うんじゃないかと思うんですが、まあなんかその漫才みたいな話に聞こえてくるわけですけども、まあしかしそういう話が出てくるってとこまで来たっていうのは非常に面白いと思いますね。だから、まあ、2年後、まさにこの上位が行われるわけでありますけども、あ、2年後とも来年ですね。だから、その時に、まあ、新しい日本をどうするかっていうのは根本的に、やっぱり誰にとっても考えなければならない話題になってくるわけで、おそらく、これ展開早いですから、中国とアメリカと、それからヨーロッパは今年かなり決着がつくんだと思います。バタバタバタといく可能性ありますよ。あんなに戦争や追い詰められてですね、宿泊してるんで私初めて言いましたからね。もうなんかですね、水戸黄門のそのテレビドラマなど最後のチャンバラの段階ですよね。 最後のチャンバラがすでに始まってる段階ですから、もうあれは元に戻らないですよね。ああなってくると、その自分の身を今日守るのが精一杯で、明日のことは誰もわからないという世界になってんじゃないですかね。そうすると、まあ次の政治どうするっていうこともですね、これはものすごく重要なことになってくるわけで、まあ果たしてこの今のこの表舞台にいる政治家がそこまで全部仕切れるかどうかは非常に私は疑問なんですけども、まあ改めて、まあ日本のですね、長い歴史の中でね、歴史を一つ前に進めるっていう考え方で、まあ政治を担うっていくか、まあ力を持った者が何でもやっていけばいいと、覇権の歴史であるというふうに言って日本の歴史を進めるか、ここでまあ二つに分かれて政権交代可能な状況に持っていくっていうのは、それはなかなか私は面白いことだと思いますね。まあどっちもそれぞれこう人がいるような予感がするんですね。ただ歴史の体制から見ると岸信介流のやり方っていうのは、あるいは金の力、軍事力で物言わせるやり方っていうのは終了ですよ。アメリカはまさにそうでしょ。世界の大きな歴史の中でアメリカってのはまさに、金と武力で何でもやればできるっていう、そういうふうな国の位置づけとしてやってきたわけですから。まあ、それがああやって行き詰まってるってことは、金と武力によって、夜覇権はこれで終了だということで、ロシアはなんで強いんですかっていうと、あそこに住んでるから強いんだってことですよね。ロシア人はあの広い地域にユーラシア大陸の真ん中にデーンと住んでるから、だから強いんですね。武力の力でも彼の力でもないですよね。あそこにこう、住み続けてる力ですから、まあそんな形になってくるんじゃないですかね。地政学的なこの、なんていうかな、その土地土地の持ってる力、民族の力っていうところに、次はなんか話は移行してくるわけで、そっちにもう政治は舵を切り始めてると思うんですね。だからまあ日本の場合もですね、まあそのいろんな人いますから当然だから政権交代可能な形でね、こう分ければそれでよろしいんですけども、まあ流れの方はもう一回天皇さん中心になんか日本を作り直すというふうにいかないと多分収まりつかないんでしょうね。まあだから天皇制の意味っていうことについてもね、まあ一つ一回総括がいりますね。その本来の、まあ、天皇制と明治以降、薩長政府が作った天皇制って全然違うんですよね、あれ。だからものすごいその混乱が生じてるわけで、その明治以降はこのインチキやったわけね、薩長政府が。このことをはっきりとですね、表にしてですね、何がどうインチキなのかと。で、本来の姿は何なのかということは一回徹底的にですね、これは国民に示せなきゃいけないんで、でそれさえちゃんとやればですね、まあごく普通に前に進むんじゃないかなと思うんですね。だからそれはまあ言ってみれば、この A、米がもうね、世界から撤退するとはっきり宣言したわけでありますから、まあこれを担いで天皇も何もあったもんかと、俺たちの好きなようにすればいいんだという、もっと広い意味での薩長政府、成り上がり政府が終わりの時を迎えるわけですよね。だからこの150年間の日本の異常事態というものがここでまさに集結するわけで、この異常事態の総括と、明治以降今日に至る、明治の直前から今日に至るまでの異常事態の総括というものをきちんとやって、で、その総括の中には当然天皇制のこともあって、本来の姿はこういうもんであると、それはちゃんと示して前に進めると、そういう政治勢力がこれないと、これはいかんなと思いますね。すごくまあ、歴史的には、これ大変なことに思いますけども、勢いがついたら別にあっけないことじゃないからと思うんですね。今のこの、まあ去年の秋ぐらい、去年ぐらいからのイギリス、アメリカの向こうを見ていても、最後の最後って勢いがついてるから、あっけなくこう進んでいきますよね。こんな歴史的な、重大な出来事がこんな一瞬で決まるのっていうぐらいあっけないじゃないですか。やっぱり歴史ってこう勢いがついてくるとですね、どんなすごいことでも一瞬でこう突破するってところがありますね。まあですから、日本の今後についてもですね、この世界の体制を見ていくにつれ、まあどうするのかと少し真剣に考えていかないといけないと思いますね。まあどうせですね、北朝鮮含めて、今までその後ろで金や武力で操ってた連中だっていつまでも続かないわけでありますから、まあそれがこう表に出て消える時ってのはもう大騒ぎになるわけですよ。どの道大騒ぎで、でその大騒ぎをやっぱりくぐり抜けないと極東の最後のトゲは抜けないんですね。 世界に残された最後の冷戦の棘が抜けないんで、まあ、そこはちょっと覚悟しないといかんのでありますよ。でもまあ、そう長くは続かないと思うんですね。だからまあ、その危機をどのように上手に、まあ、くぐり抜けるかと、誰がそんなことできる、いるのかなと日本政府にまあ思いますけども、まあ、とりあえず前に進むしかないわけで、まあ、今申し上げた新しい潮流の中でね、まあ、新しい日本を考えるということが、いよいよ大切かなと思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、政治の新しい潮流ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。